今日のカフェテラスのお客様、男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの認知症のね、昨日は福井辰彦先生からお話をお伺いしました、はい、その翌日にお届けするということで、はい、やはりあの介護って言いましたら認知症の介護の方もいろいろとご苦労もされてらっしゃるので、 そうですね、はい、その認知症の方を特にここではいろんなお話をお伺いする機会も多かったんですね、はい、でご本人発信ということで、あの佐藤さんとか全国的に講座をされてらっしゃる方とか、はい、竹中さんご夫妻にもお越しいただいたり、はいとありますけども、現在は古谷さんがお風呂にこの、ダジャレではないです、あちこちに、はい、あの公園に行ってらっしゃいます、その認知症ご本人の活動報告も結局は認知症になったら何もわからない、何もできないと思われている誤解を解くのに、はい、ものすごくあの説得力のある、ね、活動ですから、はい、そのご報告もいただきながら介護にまつわる情報もお届けいただくという、はい、ぜひこれをお聞きいただいてね、あのパートナーとしてお互い笑顔で過ごせるような、そんなヒントをね見つけていただきたいなと思っております、はい、では早速今お話もちょっと出させていただいた古谷さん、はい、フル活動ですね。
そうですね、古谷さんはね、あの、はい、もう何度もお話しますけど、今は63歳なんですけど、はい、4年前の59歳の時に認知症と診断されて、はい、その時は一旦はまあ絶望というかね、かなり苦しい思いされたんですけれども、 それからまあ復帰してきていろいろ講演活動とかされている方のお手伝いをさせてもらっておりまして、
はい、いわゆる若年性になるわけですから、はい、そうですね、お仕事現役だったのに、はい、職場からまずはもうノーと言われたという、はい、とてもそれが大きく、
まあ、事実上クビになってしまって、
それは本当に一番の大きな誤解ですね、はい、何もできないと思われてしまうという、できないこともあるけどできることもいっぱいある、ね、つまり今の古谷さんの活躍ぶりを、はい、ご覧になられたら、はい、きっと職場の方は驚かれると思いますね。
そうですね。
ぜひご紹介ください。その
古谷さんが、はい、まあ、これまでの講演活動等を評価されて、兵庫認知症希望大使というのに、まあ、就任するようになりました、はい、就任自体の決定は9月だったんですけれども、アルツハイマー月間ということで9月には決定しておったんですけれども、はい、その移植場の主公式が、うん、いわゆる実際に顔を合わせてその症状をお伝えする機会が伸び伸びになって、この11月の12日に行われました。うん、はい、で、まあ、それで、兵庫県庁へ、あの、片山副知事さんから、はい、あの、いただけるということで、行ってまいりました。はい、で、この時はね、さすがに、あの、県庁から車がお迎えに来てくれる。
あ、そうなんですか。
はい。あの、古谷さんのご自宅まで、兵庫県庁の車が来るということなんで、はい、私も、その、それまでに古谷さんのところへ行って、待つような形で。
はい。ちょっとお話の途中ですけど、ちょっと元に戻ります。はい、この兵庫認知症希望大使というのは、どういう、こう、役割のある、あの、ものなんでしょうか。
あの、先ほどおっしゃったも、まさしくその通りで、あの、認知症になっても、もう不幸じゃない。っていうのかね、あの、まだまだ希望はあるんですよと、やれることもたくさんあるから、その希望を持って生きていける人なんですと、そういう希望があるということをもう世間に知っていただくために、そういう役割をしていただくと。
あ、なるほど、はい、分かりました。そしてもう県からお迎えがあって、はい、
古谷さんね、あの、できることももちろんたくさんあるんですけれども、うん、ちょっと苦手なこともやっぱ当然ながらありまして、服装をきちっと着るのがちょっと苦手になってきて、
そうなんですね。
で、そんで、あの、この日はやっぱりネクタイを締めていただけない
で、そうですね、
で、はい、ちょっと早めに行って、あの、服装とかをチェックして、ここで OK という、
はい、ご本人がこう服装をきちんと着られないっていうのは、どこに袖を通していいかとか、はい、前後ろとかということになるんですか。
もありますし、あとはあの、時々見られるのがボタンの掛け違いがちょっとあったりとか、
ね、あ、それはね、はい、私はありますなんかあれってボタンの多いものを上から止めてたらいいんですけど、下から止めた時になんか違ってたり、はい、ありますけど、あ、そういうボタンの、
は
い、
たまにある時
は、あ、そうですか、
はい、だから行く時はだいたいここで一回り回ってみてって回ってもらってから外で出るようにしてるんですけれども、
はい、うんうん、まあ、それはね、本当に誰でもお手伝いできるところ の、 あの、できないことの一つ、はい、ということですね、はい、わ、はい、かりました。
でこの始行式自体は午後の1時半から始まるんですけれども、あの、ちょっと中途半端、ちょっと早めに行って、あの、兵庫県庁のところで食事してからしようということで、まあ、その時間帯に来てというふうにお願いしまして、はいはい、12時頃に兵庫県庁に入って、で、県庁食堂で、古谷と2人で、あの、お昼ご飯食べて、
はい、
で、ちょっと休憩をしてから、あの、担当の部長さんの、 部屋がちょうど空いてるからというので、ここを、まあ、控え室代わりに使ってくださいということで、
はい、
使わせてもらって助かりました。
うん、
で、だんだんと時間が近づいてきまして、まあ、その副知事室の方へ応接の案内していくんですけど、してもらうんですけど、だんだんやっぱりね、スタッフが緊張してきました。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、僕らもそれやっぱそれなりに緊張しましたけれども、やっぱりスタッフとしても副知事というのはやっぱりそれなりの人なのかなと思いながら感じました。で、そのちょうど 1時半後になって副知事応接に入れてもらって、
はい、
でしばらくは、まあ、副知事、それからあとは、まあ、認知症関係担当者と、はい、で私とその古谷さんと合わせて、まあ、応接室でお話をして、で その段階まではまだ新聞記者さんが横にいたんですよ、
ね、
はい、まあ、そういう話をしているところもメモを取りながら横にいてあって、
はい、
で
そこではどんなお話になりました？
うん、それね僕も緊張してました、
あんまり覚えていらっし
ゃらないやっぱりね、兵庫県下でもどんどん認知症の人が増えてるんで、
はい、
まだまだ誤解も多いから古谷さんの活躍を期待してますよという話だったと思うんです。
そうですよね、はいはい、なるほどね。
で、始まってから15分ぐらいしてから始行式という形で、
はい、
副知事から古谷さん宛てに、うん、委嘱状ですかね、
はい、
渡していただくと、
うん、
でそれを受け取っているところを新聞記者が写真撮って、まあ、翌日の新聞になり、
はい、
写真を撮っていただいたと。でそれで写真を撮った段階で新聞記者さんは一旦その席から退席してもらった後、
はいはい、
あと10分か15分ぐらい副知事と、まあ、歓談という形の時間がありました。
うん
うん、まあ、とにかく記載してますがよろしくお願いしますよというような話がずっと来てましたね。
副知事は驚いてらっしゃいますんですか、古谷さんがこれだけ活躍してらっしゃるっていうこと。
そうですね、やっぱりこんな風にできるのもちょっとびっくりしてました、しましたね、はい。
でその後はどんな動きがあったんですか。
でそれで副知事室を出てから、あと記者会見室です。よくテレビで、
はい、
斉藤知事なんか出てくる、はいはい、記者会見室へ行って、
はい、
古谷さんと北村、私の2人で前に座って、はい、前に記者さん、まあ、6社でしたけれども、6社の記者さんが来て、
大勢ですね、はい、
で、まあ、いろんな質問、まあ、古谷さん宛には、診断を受けた時はどんな気持ちでしたかとか、
はい、
それがどうされましたかとか、そういうような話が多かったですね、はい、で私には、その古谷さんとしか知り合いになったきっかけみたいなどうにでしたか、はい、でそれでどうしましたかというのでした。
うんうん、だから、まあ、その時に古谷さんは緊張はしてらっしゃいませんでした。
そんなに感じませんでしたね。
なんか本当に古谷さんはさっきも出てきましたけど、こうお洋服を着るのにちょっとこう身だしなみを整えるのが苦手でらっしゃるけど、はい、こうやって記者さんとの一問一答もちゃんとお答えができるという、はいはい、もうそれを見ていただくだけで、
そうですね、
もう何のあれも心配もなくなるんじゃないかと思いますよね、はい、発症してこれで5年目になるんですか。
4年
目です。丸4年ですね、
はい、4年もうちょっとなると思いますけど、ね、はい、
よく言われてたのはもう10年で全然ね活動もできなくなるみたいな本も以前は出てたりしたから、はい、
8年でも寝たきりになるとか
ねそんな風に出てましたから、それを考えると本当に、はい、誤解だということが、で福井先生も昨日もおっしゃってましたが、やっぱり人と出会うのがものすごい刺激になるって
と思いますね。
ね、古谷さんもね、こうやってご活躍してらっしゃるお顔ぶりを拝見すると、なかなかコロナでスタジオにお二人でねお入りいただくことが難しいので、はい、長い間お会いはしてませんけども、ものすごく雰囲気的に堂々と自信に満ちた表情に見えます。やっぱりそばにいらしてそう思われますか。
は
い、
喋らせたらもう大丈夫です、安心ですさっき言ったようにそういうボタンをかけたりするのにちょっと苦手なところはある、はい、だから苦手なことは僕は大体分かっているので、
ね、
そこだけちょっとお手伝いすれば、
はい、
またこの後にも話しますけども、古谷さんが喋る言葉の強さ、重さ、力というのはやっぱりすごいものがありますから、
そ
こはもうほったらかしてても大丈夫。
そうですね、はい、もうご本人しか言えない言葉ですからね、
はい、他の人が100回言っても古谷さんが一言そうだろうって言った方がはるかに説得力があります。
そうですよね、はい、 ですね。じゃあ1日仕事だったんですね、行かれて。
そうですね、はい。
お疲れになりませんでした
か。最後 の、 送っていただくときの車の中ではちょっと歌う、やっぱり疲れてんやろうなと思いました、
はい。でその記者会見で取材を受けたものが、翌日ですか、
はい、翌日新聞に、はい、神戸新聞に載りました。
あ、そうなんですね。なかなか堂々とした、はい、いいお写真ですね、はいはい。
パッと見たら古谷さんは背が高いんで。
あ、そうですね。
古谷さんが隣の副知事に移植状を渡しているような
。どちらがどちらかわからないような、はい、そうですね、雰囲気ありますね。初仕事ももうされたんですか。
はい。
あ、教えてください。
でそれでその認知症希望対象としての初仕事として、兵庫県の中でそのあっちこっちの市町村ですかね、うん、その認知症患者担当者もしくは認知症疾患医療センターのスタッフの方々に、うん、研修会がありまして、
あ、はい、
でそこでお話をしてほしいと、
はい、
というようなことでお話をしてきました。
はい、
大体その県からの方、約100名ぐらいの方に、お話をするんですけれども、
旺盛ですね。
はい。
どんな様子だったんでしょうか。
オンライン研修なので、
あ、はい、
はい、場所は、私の自宅へ古谷さん来てもらって、はい、うちの家の
パソコン
の前に座ってもらって話をするんですけれども、はい、その前にこの参加者100名ぐらいの参加者というのは、う
ん、どんな方々ですよね。
当然専門的に認知症方と接していて支援したりとかする方ばっかりなので、
はい、
うん、保健師だとか、はい、介護支援専門員、はい、センター長、課長、相談員、それから看護師さんもいますし、社会福祉さんもいますし、
はい、
認知症支援専門員もいますし、
うん、
もう専門家ばっかりなんです
よ。そうたる肩書きですよね。はい、
でなんかもう僕なんかは完全に素人ですから、ちょっと詳しいだけの素人ですから、こんななんか釈迦に説法みたいな気持ちやなと僕私は思ったんです。
はい、
でそれを古谷さんにちょろっと言ってみたら、はい、まるで釈迦に説法みたいな話やで、これ大丈夫かいなっていう話したら、いや大丈夫と。あの人たちは認知のことはたくさん知ってるけれども、うん、認知症になったことないんだから、
お
だから私は認知症になってるんだから、そうそう話ができる。
すごい、
おかっこいいなと思いましたね。
本当ですね、はい、だからもうその誤解を解きたいっていう、みんなに知ってもらいたい、実態を知ってもらいたいっていう自信に満ち満ちた言葉ですね。
はい、全くその通りだと思いましたね。
あ、はい、すごいですね。みんなは認知症のことはよく知ってるけど、はい、認知症になったことのない人ばかり。すごいですね、はい、本当に説得力ありますね、はい、なるほどね。で100名近い方々のオンラインはどんな風に進みました。はい、
でオンライン一応パワーポイントを作って、うん、だいたい枚数を計算して、これぐらいの時間にはこれぐらい枚数、はい、かなり緻密に作ったんですけれども。
あ、そうなんですか。その資料作りは全部もう北村さんが、
はい、はい、でまあ、だいたい話の流れなんかも捕まえてますので、だいたいそれに合わせるようにパワーポイントを構成していって作っていったんですけれども、うん、途中でマウスが止まってしまったんです。
はい、え、あらあらあらあら。
でも画面が全く進められなくなって、マウスも、はい、マウスポイントが全く動かなくな
って、動かなく、はい、
あたふたふた、どうしようどうしようって言ったら、ね、マウスの電池切れやった。
あ、そう
だった。それ分かる前に、はい、とにかくもう画面がこっちでは進められないので、はい、ごめん次のプログラム先やっといてと。
あと
4人の方がそれぞれ、はい、自分のところの町の認知症に対してのこういうことをやってますという発表が4件あったので、
あ、はい、あ、そうなんですね、
ごめんそれ先やってって、
はいはい、
でそれやってもらってうちに
考え原因を調べてたら、
調べたらやっぱりマウスの電池切れということで電池を交換して、でこれこれ原因でこれを解決しましたからその後でやりますということで、残念ながら後半
その時はどんなお話をされたんですか。はい、
やっぱまあ、いつもとのだって一緒ですけれども、まあ、はい、認知症になった時こんな風なことがおかしいなと思って、
うん、
それからあとは会社をクビになった話、
うん、
でそしてちょっと引きこもった話と、まあ、峠と出会って生き返ったことで、それから若年性認知症支援センターへ行って、助けてもらって、そこから、まあ、人前で話をするようになって、うん、でまた 私との出会いもあったと、そういう話をしましたけどね。
つまり古谷さんがどう感じたかっていう、先ほどおっしゃったように、はい、認知症になったからこその言葉を全部こう皆さんにお伝えできたということですね。はい、そうですね。質問とかはあるんですか、この時の研修会は。特にいい方ですか。はい、じゃあもうあの古谷さんの思いをいつもしてらっしゃる、
はい、そうですね。
そうなるともう段取りが分かってらっしゃるわけですけども、はい、それも特に疑うことなく順番に、
はい、
ああすごいですね。やっぱりお話がもともとお上手でしたね。
そうですね。
はい、ああそうなんですね。
古谷さんのちょうど得意な技を伸ばせているので、彼にとっても非常にいいんじゃないかなと思います。
自信に満ちて、はい、もう昨日の福井先生役割をあのそれぞれに、
そうですね、
あのあるっていうことは自信になるよっていうのがもう、はい、もうピタリハマる活動をしてらっしゃるということですね。はい、この時には何かあの懐かしい出会いとかあったんですか。
私たちの発表の前に、認知症疾患医療認知症介護研究研修センターの、永田久美子部長のお話があったんですね。私の講演の前に、
はい、
基調講演として永田先生の話があって、はい、その後私たちがやって、
つまり専門家の方のお話、はいはい、
もう完全によくテレビも出てくるような専門の方ですから。
あ、そうなんですね。はい、
その先生とは私5年ぐらい前に一緒に富士山登ったことあるんです。
あ、以前富士山 の静岡の方で、はい、
一緒に富士山登る会があって参加してみたら、はい、そこに永田先生がいらっしゃって、その時一緒に写真撮った写真もあったのでパワーポイントの一番後ろにそれを仕込んでおいて、
はい、
永田先生お久しぶりで、
はいはい、
お家をつけましたけど。
あ、そうだったんですか。はい、全部でどのぐらいの時間になるんですか。
30分ちょいですね。
あ、そうですか。はい、でもそこはあのご自分の担当される部分はさっきお話しあったようにも順番に全部お話ができられて、
はい、
特に困った様子もなく、
はい、そうです。
そうなんですね。でこの後はどんな活動がありました。
それからあとはあのその26翌日なんですけれども、
はい、
若年性認知症とともに歩む兵庫の会というのがありました。
はい、
はい、でこの兵庫の会はあの先ほど言った若年性認知症支援センターが主催となって、まあ、若年性認知症のご本人たちが集まって、はい、いろんな情報交換しましょうという兵庫の会というのがあります。
あ、はい、
それがあの以前は割と定期的にあったんですけれども、このコロナしばらく空いてたもんですから久しぶりに集まりましょうということで、うん、はい、地域会ということで、辰野市で、
あ、辰野市、直接お会いできたんですね。
はい、辰野市で、海の見えるサロン&ギャラリーだったかな、そういうちょっとしたあの小さなサロンみたいなのがあるんですけれども、そこで集まってみんなで話をしようと、やっぱり久しぶりの顔はやっぱりたくさんありましたから、
うん、
嬉しかったですね。
あの皆さん方ご家族と一緒に参加ですか
の方もいらっしゃいます。ご本人だけの方もいらっしゃいます。であのね、ご家族の方だけだったんですけど、
はい、
あのご主人の方が二丁の奥様が来られてて、でその方が言うにはあの1年ぐらい前に特養に申し込んだと、
はい、
でまだ入れない、でまだあと1年半ぐらい待ってみたいなこと言われてると、
なかなか
ちょっとびっくりしちゃいました。
そうなんですね、はい、難しいんですね。
あのぼちぼちやらのメンバーで、最近というか、まあ、今年なんです、今年、
はい、
お母さんを特養に入所させた方がいるんですけれども、うん、その方なんかは要介護3で申し込んだときはちょっと待ってねと言われたんですけど、
はい、
ちょっと様子がおかしいなということでもう一回認定を受けてみると要介護4が出たんです。
うん、
4が出た途端に2件ぐらい電話かかってきそうです。
あ、
はい、あの空きが出ましたからどうですかというような、だから3なしにおいてはあの特別養護老人ホームあのすぐにはもちろん入れないにしてもかなりあのハードルが低くなってきているようですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあちょっとこのお話もちょっとお伺いしたいので、
はい、
1曲お届けして後半にも伺ってまいります。
はい、
今日は昨日が12月に入って最初の月曜日でした。認知症の誤解されやすい情報、そんな情報を紐解いていただく福井辰彦先生のお話を伺った次の日は 認知症のお話を伺った次ということで、ご本人の発信の活動状況なども詳しくご紹介いただいて、そしてまた介護にまつわるお話なども皆さんにお届けしております。男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんに今月もお越しいただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いしま す。前半の方では古谷さんのご活躍ぶり、兵庫県の希望大使になったということですよね、はい、それで名刺も作られて作ってくださったんですか、はい、兵庫県の方が。
作っていただきました、お二人の横顔が映っていて、
そうですね、
なんで横顔がねという声があるんですけどこれを並べてみると、はい、ちょうど向き合って
向かい合わせという感じで、はい、兵庫認知症希望大使古谷和之という名刺と、それから兵庫認知症希望大使活動パートナー北村義継というお二人、はい、それぞれ半分には横顔のお写真があって向かい合わせになっている、はい、これがあることでやっぱ活動もすごくしやすいですか。
そうですね、
はい、そういう希望大使になられたってお話、活躍ぶりもお話しいただいた、その中からちょっと介護の話題が出てきましたので、改めてもう一回ご紹介ください、はい、11月26日に若年性認知症とともに歩む兵庫の会というのを辰野市で開催、はい、これはいろんなところでされて、たまたま今回が辰野だったんですか。はい、はい、でその時に来られた方からのお話で、
はい、お話で、1年前に ご主人の特別養護老人ホームへの入所を申し込んだけれども、うん、まだ入れない、
ご自宅ではなかなか介護が難しくなったから、
であと1年半ぐらい待って待つんじゃないかなという話があったので、
1年前に申し込んだのにこれからまだ1年半、は
い、というふうな話を聞いて、と思ったんです。
なんですね、
なぜと思ったかというと、はい、私たちのぼちぼちやらの会では、今年入所希望したら8日が3の時はちょっと待ってね言われたんですけど、8日が4出た途端にどうぞって言われたので、で3だでもその特別養護老人ホーム関係の関係者に一遍聞いたことあるんです。
はいはい、
そうするとどうなん、まだかなりやっぱり待たなあかんのかなっていう話
です。なんか感覚ではありますよね、かなり待たない
と。いや今そんなことはないと、3だでは、はい、かなり早く入れるようになっていると思いますよって言って、
そうですか。
でもう一つ聞いてみると、やっぱり瀬戸内海沿岸ですかね、神戸、はい、芦屋、西宮、
はい、
あの辺りはまだまだ厳しいみたいなことをしてました。
あ、そうなんですか、
はい、だからまだまだ人口の多いところは、その特別養護老人ホームの供給が追いついてないのかもしれないですね。三段の場合はその辺がうまく追いついてきたのかな、新しいのもできましたし、そういうのでだんだんバランスが取れてきたのかもしれないですね。
あ、そうなんですね、はい、
だから、別に在宅することがね、全て善だと思わないんです、
う
ん、必要な時には預けて、はい、お互いに、はい、今ね面会できないのがネックなんですけど、
それがちょっと寂しいです。確かに
それだけはネックですけれども、はい、専門家に預けることも僕は正しい選択だと思います、
うんうん、
だから必要な方は申し込んでいただいて、でもうそんなに今待つことはないと思いますから、ケアマネージャーさんなりとか事業が相談しに行って、うちの家族こうなんだけど、申し込みできますかという話してみても僕はいいと思います。
で、
それに関しての条件はかなりハードルが低くなってきたな、
はい、3段
におい ては低くなってきてると、
はい、
だから在宅介護してる人で苦しいなと思ったら、そういうことも相談してみることも選択肢に挙げてもらっていいと思いますね。
そうですね、はい、何が何でも自分でっていう時代ではなくなってきて、は
い、
受け皿もできてきているし、うん、やっぱり人とうまく接して、
はい、
そのたくさんの中で受け皿として家族もよく行ける、まあ、今はコロナですからなかなか難しいですけども、はい、そういう場合もご本人にとってそれの方がとっても穏やかに笑顔で過ごせるっていうのはいろいろな形態があるっていうことですね。
そのうちのメンバーももう、はい、お母さんが入って半年ぐらいになりますけれども、はい、月に1回ぐらい1週間に1遍か、
はい、
このオンラインの面会があ
って、今の段階では
言ってるけれども、はい、かなり落ち着いてきたねと。
あ、そうですか、
はい、だから今としては入れてよかったなという感じでしたから、
うん、
もうそれは十分選択肢ありだと思いますよ。
そうですね、話し合いも十分になさってね、はい、ということですね。ありがとうございます。まだ活動が続いているようですね、11月。
それでまたあと11月28日、はい、翌日なんですけれども、今度はフラワータウンでオレンジリングプロジェクト、これはまあ先月参りましたけれども、はい、午前中が、 認知症サポート養成講座の中で30-40分ぐらい古谷さん時間を取ってもらって、
はい、
古谷さんの体験をお話ししてもらう、生の声を聞いてもらったサポーター養成をしたいと、はい、というようなプロジェクトがありました、
うん、
で そのまま午後は花花カフェという、まあ、認知症カフェなんですけれど、
はい、
まあ、それも一緒にいてねということで、
はい、
この日は一日ずっとフラタオにいました、
うん、この花花カフェではどんなお話をお互いにしてらっしゃるんですか。
もうカフェでし、あと来られてるのは、うん、ある程度限定しなきゃならないのでご本人とご家族だけになってるんです。
はい、
今まではどなたでも興味のある方は来てくださいというスタンでしたけれども、
はいはい、
ご家族と本人だけという形になってますので、
認知症の方ということになりますね、はい、認知症カフェなので、はいはい、
だからその時も僕と古谷さん全然別のテーブル座って勝手に話してますので、はい、だからお互いにこんなことで困ってる、これが良かったとかいう話をしてると思いますけど、う
ん、はい、北村さんはどんなお話をご質問を受けたりとか。
私の場合はご夫妻で来られていて、うん、お父さんだったかな、がちょっと調子が悪いということで、どうしていったらいいのかなという、
はい、
あとお母さんか、ごめんなさい、お母さんがちょっと調子悪くて、
うん、
でその奥さんなんかがその物取られに、あんた取ったやろって言われて、
はいはい、
ちょっと困ってるという話でしたね、
うんうん、でそんな時はこうどこどこにどうしたらいいかっていうとこまではお話しさんもう聞くだけでずっとこう
物取られに関して言うと、それお母さんがあなたを認めてるって証拠ですよと考えなさいと、
うんうん、
物取られもその場合全然見知らぬ人を悪者にすることは普通ないですから、この人には世話になってるなと思う人に大体罪かぶせていきますから、うん、お母さんがあなた認めてるんですよっていう話しましたけど、
うんうんうん、でちょっとホッとされます、
はい、同居し始めてまだ間がないみたいなんです。
そうなんですか。
奥さん自身が義理のお母さんを
一番辛い言葉を言われてしまった、
なかなかうまくいった時だったので、そういうふうに考えた方がいいと思いますっていう話、
うんうん、
なんかちょっと気持ちがすっきりしましたというふうにおっしゃって
ました、ね、甘えてるベースのとこもあるみたいですね。
そうですね、
でも不思議と本当に来た、福井先生にもお伺いすると必ず大事なものをなくなったという、その、まあ、ほとんどがお財布が多いですけどね、はい、
それを自分がどっか大事だからって、
はい、
布団の中で直してみたりとか冷蔵庫で直してみたりするんでないと、ない場合誰から持って行ったやろと、そうすると、うん、あの人ちょっと最近生意気やみたいになってくるとそこへ行っちゃう、
うん、
大事にしてくれてる、もう世話になってる引け目がありますから、それをなんとかひっくり返したいという、うん、心理があるのかどうか分からないんですけど、うん、そんな分場合が多いと聞きますから、
うんうん、でそんなお話をして差し上げ、はい、ご家族の方にとか、はい、とにかく出すことが大事ですよね。
そうですね。
ね、そういう場所として、はい、いつも最後にご紹介いただいてますが、どうぞご紹介ください。ぼちぼち野郎さんの活動ですね、
はい、
結構お問い合わせなんかもあるんですか。
はい、たまに電話がかかってくるんですけれども、まあ、家族がその認知症でちょっと困ってるんだけど、うん、私そんな人でも行っていいのかなという話だったんです、うん、いやもうそれこそ来てもらいたいと思います、
ね、本当ですよね、
はい、あ認知症に限らずですけども、もう介護で困ってる、
あ、はい、
立ち往生しているとか、イライラしているようなことがあるんだとしたら、うん、もうぜひともまあ、ぼちぼちやろうは男性の会なんで、女性の方、お母さんとか女性の会だとしたら尽くしの会という会もありますし、
はいはい、
どっかとつながってほしいなと思いますね。
ね、だからもうどうしても外にこう出したらいけないみたいな風潮もまだまだ残ってる、うん、自分たちだけで解決しないといけない、
はい、
という気持ちもあるけれども、それをしてしまうとイライラが募ってしまって、ね、笑顔じゃなくなるという
最悪ですね。同じことを悩んでる人は世の中たくさんいる、これだけ分かるだけでも随分気が楽になりますね。
自分だけじゃないというのが分かった瞬間の、はい、こう独特の安心感ですよね。
で、はい、で言葉がよく分かるんです、
ね、
もう一言ったら十分かってくれるというそんな感動がありますよ ね、
はい、そうですね。その時間をぜひよかったらご一緒してくださいってお誘いです ね、はい、ですね、ご紹介ください、
はい、私たち男性介護者の会ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日の朝10時から13時までやっております。 自分の介護の苦労だとか失敗談、それから思うところ、そんなことをみんなで話し合ってみませんか。自分のことを話してみる、そして他の方の苦労や失敗談なんかも聞いてみてください。そうすればきっと気が楽になると思います。ああ自分だけじゃなかったというのも分かってもらえると思います。まあ、ご家族の中でもちょっと疲れたような方がいらっしゃる、もう知り合いの中でもそういう方がいらっしゃるんだとしたら、こんな会あるよというふうに聞いてみてください。三田には女性が主体となる尽くしの会もありますから、男性でも女性でもそういう場があると思いますので、どこかで息を抜く場、どこかで自分のことをバラッと出せる場を持つようにしてください、そういうことをぜひともお願いしたいと思います。私たち今月は12月25日、土曜日の朝10時から、総合福祉保健センターでやっております。はい、
そういう場で、いろんな情報交換もできたりして、先月ですか、ちょっとお話、なんか使用料っていうんですか、特別養護老人ホームの利用料が、ちょっと値上がったって話もありましたけど、
そうですね、先月ちょっと言いましたね、貯金残高の通帳を、本人の通帳を見せてくださいと言われて、それを市役所の人に見せると、ある一定以上の貯金があった方だったんでしょうね、10万円から16万円に毎月の利用料が
上がった、利用料が変わるわけ
です
ね、
もう大変という話だったんですけど、
10万が16万というのは6万もプラスですね、毎月ですよね、
毎月です、でそれでちょっといろいろ出費があったもんで、もう一度その通帳を持って行って、見てもらって計算してもらったところ、政府になって
ちょうどこう
16万円からまた10万円に戻ったと。
なんかそういうこともある、そんな情報も聞く、聞くことができますから、
多分その人もそういう時はこうした方がいいよというようなアドバイスできると思いますから、
そうですね、なかなか介護すると情報交換が何もできないまま、ただただ疲れていってしまう、それでは笑顔でお話ができない、笑顔
じゃないと大きいですよ、
ものすごく大きいですものすごく大きいですね。そうですね、じゃあ連絡先ご紹介ください。
連絡先は 080-5332-0537 です。もう一度申し上げます。 080-5332-0537 です。
今月、
何でもかんでも相談しに来てください。よろしくお願いします。
今月は12月25日土曜日、世の中はクリスマスというちょうど ねタイムになりますけども、とにかく話し合っていける場所がある、安心して座ってられる場所がある、で、介護してらっしゃるご本人さんもご一緒にってこともいつもおっしゃってらっしゃいますからね、でいつ来ていつ帰ってもいいという、
構いません、
ぜひご本人もそしてご家族も気持ちが楽になる場所があるということをぜひ覚えていただきたいと思います。
別に予約なくても構いません、突然来ていただいても構いませんから。
そうですか、総合福祉センターですね、10時からということですから、ぜひちょっと覗きに行ってみてください、そして、来月はお休みということで、2月に今度お届けしていきます、ぼちぼち野郎さんの、代表の北村さん、お越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。